本日お読みします聖書箇所は使徒の働き22章の30節から23章の11節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書の283ページになります。使徒の働き22章の30節から23章の11節283ページです。それではお読みいたします。翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じパウロを連れて行って彼らの前に立たせた。パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁を、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座についておきながら律法に背いて私を打てと命じるのか。するとそばに立っていた者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれています。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うとパリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり最高法院は二つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも例もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の律法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので千人隊長たちはパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと思う恐れた。それで兵士たちに降りていってパウロを彼らの中から引っ張り出し平原に連れて行くように命じた。その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われた。ただいまお読みした箇所より生きておられる主の励ましと題して鈴木智子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かります幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの造り主であられる天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。 すぐに週間も守られて、今朝このようにあなたの御前に私たち集うことができましたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日も少し前のところを振り返ってから今日の箇所に入りたいと思います。異邦人を神殿の内庭に連れ込んだという言いがかりでユダヤ人の群衆たちから暴行を受けたパウロでしたが、エルサレムに常駐していたローマの守備隊によって救出され保護されました。そのような状況にもかかわらず、パウロは千人隊長の許可を得て階段の上から群衆たちに向かって演説をしたのです。パウロがここで語った内容は、訴えられた自分の権威を晴らすというより神の救いのご計画に関することでありました。パウロは熱心なユダヤ教徒であった自分を神が召され、信じるすべての人を救おうとされるその救いのご計画に従って自分を異邦人伝道に使わされたのだと告げたのでした。しかしこの異邦人を使わすという言葉を聞いた異邦人に使わすという言葉を聞いたユダヤ人の群衆たちは怒って声を張り上げ、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと叫んで、着物を振り回し塵を空中に撒き散らして反発したのでした。このように異邦人への宣教を語ったため地雷を踏んでしまい彼らの怒りを買ってしまったパウロでしたが、恐れずに主からの証明を語り、まっすぐに神の救いのご計画を証言したのでした。千人隊長はパウロの話すヘブル語を理解できなかったため、何が群衆を怒らせたのか分かりませんでした。そこでパウロを兵営に入れてローマ式の鞭打ちの拷問で取り調べようとしたのでした。鞭を当てるためにパウロの手足が皮紐で縛られた時、パウロは近くに立っていた百人隊長に、ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですかと言って、自分がローマ市民であることを明かしたため、そのことを知らされた千人隊長は慌ててパウロの縄を解きました。そして自分がローマの法律に違反してローマ市民である者を縛ってしまったことを恐れたのでした。今日はその続きです。22章の30節。翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。千人隊長はローマの市民権を持つパウロの扱いについて一筋縄ではいかず苦労します。暴動の原因と思われたパウロを逮捕し調べているうちに、彼がユダヤ人でありながら同胞のユダヤ人たちから激しく憎まれていることが分かってきました。しかもパウロがローマ市民でもあると知らされたため、千人隊長はローマ法に基づいて彼を扱わなければならず、真相を突き止めローマに報告しなければならなくなったのです。千人隊長の関心事はエルサレムの治安を守ることだけでしたが、ユダヤ人たちがパウロに対して並々ならぬ怒りを表し激しい騒動を起こすのを放っておくわけにはいかなかったのです。そこで彼はユダヤ人議会の召集を命じて騒動の原因を知ろうとしたのでした。ユダヤ議会ならきっとこの問題を適切に扱えるだろうと千人隊長は期待したのです。こうしてパウロはユダヤ人議会の議員たちの前に立たされたのでした。この議会はサンヘドリンと呼ばれるユダヤ社会の最高議会で、70人の議員から成り立っており、 大祭司が議長を務めました。23章の1節2節、パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。議会を前にしたパウロは勇敢で堂々とした態度で、いくらか挑戦的です。冒頭でパウロは兄弟たちと呼びかけて、自らを議員たちと同じ立場に置きました。普通議会に対する冒頭の呼びかけは、民の支配者である方々とイスラエルの長老たちであったそうです。しかしパウロにはそのような指導者たちに敬意を払うことを気遣っている様子はありません。そして自分は今日まで健全な良心に従って神の前に生きてきましたと述べて、自分は神の前に潔白であり、このような裁判に訴えられるような違反は何も犯していないと表明したのです。ここで言われている良心とは、一般的な良心、道徳心とは異なり、神との関係における清い心のことです。世の中の一般的な良心は多かれ少なかれ相対的なものであり、時代や状況によって変わる不確かなものですが、パウロの言う良心は永遠に生きておられ、上辺ではなく心をご覧になられる神の御前に清い心を持って生きること、神の国の市民としてふさわしく生活することを意味しているのです。パウロはまさにそのように生きた人でした。彼はユダヤ社会の最高権威を持つ議会の前に立ちながら、いささかも臆することなく神の法廷で証言しているかのように堂々と振る舞っています。まるでこの裁判など眼中にないかのようにして、神の御前に自分は清い良心を持って生活してきたと断言するパウロに、大祭司アナニアはひどく腹を立てました。それでパウロの口を打つように近くに立っていた者たちに命じました。するとパウロはすかさずアナニアに向かって言いました。白く塗った壁を、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座についていながら、律法に背いて私を打てと命じるのか。パウロはアナニアに、あなたは律法に従って裁く立場にありながら律法に違反していると糾弾したのです。ユダヤの律法では被告が有罪とされるまでは無罪であり、被告の権利を十分保護しなければならないことをパウロは知っていて、このように言い放ったのでした。パウロはアナニアのことを白く塗った壁と呼びましたが、これはエゼキエル書13章に記されている漆喰で上塗りされた壁のことで、これはアナニアを偽善的として告発することでした。エゼキエル書13章は、脆くなって倒れそうな壁を水漆喰で一時的に白く塗って外見だけをきれいにして、危険な状態を隠している偽善者の愚かさを伝えています。歴史家のヨセフスの記録や、またユダヤ教のラビの文章などの歴史的な資料によりますと、このアナニアはネベデウスの子アナニアで、この祭司職を手に入れるために世俗的な計略を巡らせた強欲で悪名高い大祭司であったと伝えられています。彼は祭司たちが受け取ることになっている10分の1の献金を強奪し、渡そうとしない祭司たちには手下たちを送って殴りつけたと、この世の富と権力に執着していた人物であったことが伝えられています。そうした神も律法も恐れないアナニアこそ、崩れ落ちそうなものを内側に抱えながら外側だけ虚勢を張っている愚かな偽善者であるという非難がここにはあるのです。この場面では神の前に良心的に生きるパウロと、神を恐れない不敬虔なアナニアとが対比的に述べられていると言えるでしょう。 神があなたを打たれるとパウロが告げた通り、アナニアはこの数年後に大祭司の職を解任され、その後ローマに、その後ユダヤ人の反乱が起きた際にローマに味方した裏切り者としてユダヤ人の過激派によって惨殺されたそうです。神を侮る者の人生は崩壊し滅びに向かっていることを覚えさせられます。4節5節、するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれています。大祭司をはばかることなく非難したパウロを側近の者たちは慌てて、あなたは神の大祭司を罵るのかと咎めました。するとパウロは、あの人が大祭司だとは知らなかったと言って、確かに律法にあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと教えられていますと述べて彼らに詫びました。しかしこれは、あのような律法に反することを平気で命令している人がまさか大祭司だとは思わなかったという痛烈な皮肉を込めた言葉であっただろうと思われます。6節から8節、パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は二つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。パウロはこのアナニアが率いる議会で裁かれることを望まず、裁判が打ち切られるように戦術を変えます。そしてこの議会が祭司や貴族で構成されるサドカイ派と律法学者の多くが属するパリサイ派で構成されていることを見て取ると、兄弟たち、私はパリサイ人です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと大声で訴えました。サドカイ派はモーセ五書のみを聖典と認め、復活はなく見つかりも霊もないと主張しておりましたが、パリサイ派は預言書と口伝律法も聖典として認め、復活や見つかりの存在を信じておりました。この両派の信仰の違いにくさびを打てば、議会は分裂して裁判は打ち切られるだろうとパウロは見越したのでした。そこでパウロは、自分はパリサイ人であり死者の復活の望みのことで裁きを受けていると主張したのです。21章に述べられていたように、この騒動の発端はパウロが神殿に異邦人を連れ込んだという訴えでした。しかしそれは表面上の理由であり、ユダヤ人たちがパウロを訴えた実際の理由は、パウロがユダヤ教を裏切ってキリスト者となり各地で伝道していることにあったのです。死者の復活という望みとは、イエス・キリストの復活のことに他なりません。パウロは自分をキリスト者として召し、世界宣教へと使わされたのは復活のイエス・キリストであり、自分はこの復活の信仰のために訴えられているのだと主張したのです。9節10節、騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の律法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か御使いが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りて行って、パウロを彼らの中から引っ張り出し兵営に連れて行くように命じた。騒ぎが大きくなる中で立ち上がり、パウロの無罪を主張したのはパリサイ派の律法学者たちでした。シュエスの時代にもニコデモやアリマタヤのヨセフなどのイエスに味方する議員が少数ながらいたように、このパウロの時代にもキリスト教に味方する議員たちがいたことをルカは伝えています。 祭司や貴族階級の者たちで構成されていたサドカイ派は、紀元70年のエルサレム神殿崩壊後、やがて消滅していくのですが、ユダヤ教の主流として残ることになるパリサイ派の信仰は、キリスト教と対立するものではなく、むしろパウロが示したように、キリスト教の信仰こそ正当なユダヤ教の成就であり、真のキリスト教会こそ真のイスラエルであることをルカは伝えようとしているのです。この後議会は論争で激しく対立し、その混乱の中でパウロの裁判は何の判決も下されないまま打ち切られることになったのでした。千人隊長は兵隊を議会に介入させ、またしてもパウロを危険から引き離さなければなりませんでした。見てまいりましたように、おそらくパウロは早々にこの議会に公平な裁判は望めないという結論に至ったものと思われます。ユダヤ人の群衆を前にしては階段の上からイエス・キリストを証ししましたけれども、ここではそのような弁明を行っていません。パウロは早々にこの議会に公平な裁判を望めないとみなして、この議会を早々に打ち切ろうというふうに思ったようです。そしてすでに19章の場面で聖霊によってローマ行きを強く示されていたパウロは、このユダヤ人議会の法廷で何らかの判決が出てしまうことを望まず、むしろローマ政府に身を託す方が確実にローマに行ける道だと考えたようです。堂々とたとえ囚われの身の堂々と振る舞い、たとえ囚われの身のままであったとしても、福音がローマにもたらされることをパウロは望んでいた。このような不利な状況に置かれても、彼は神の摂理を信じて堂々と振る舞い、主の導きに身を委ねたのです。11節、その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。この2日間の出来事でパウロは心身ともに疲れ果ててしまっていたようです。暴動で肉体は傷ついたまま、長時間命の危険にさらされた緊張の中、一人で戦い、肉体的にも精神的にも限界に来ていたことでしょう。またエルサレムのユダヤ人たちに福音を伝えることにも失敗して、霊的にも弱っていたと思われます。そんなパウロのそばに復活の主が立たれて、ねぎらいと励ましの言葉を伝えられたのです。主はまず、あなたはエルサレムで私のことを証ししたとパウロをねぎらい、ユダヤ人たちにまっすぐに証しした努力を認めてくださいました。望んでいた結果が得られなかったとしても、主は私たちの努力を知って、よくやったとねぎらってくださるのです。続いて主は、あなたはローマでも証しをしなければならないとパウロに告げられました。これは主のご計画の告知と派遣の言葉でありますが、同時に必ずあなたをそこまで行かせるという主の約束の言葉でもありました。この復活の主の励ましと約束を受け取ってパウロは勇気づけられ、この先さまざまな困難にあっても絶望することなく、主の守りと導きを信頼して歩み続けました。主イエスはパウロの、また私たち一人一人の歩みを、労苦や頑張りを知って、ねぎらってくださるお方です。特に主のため、教会のための労苦や忍耐をつぶさに知ってくださり、その労に豊かに報いてくださいます。人から評価されなくても、思うような結果を残せなくても、私たちの心の内側をご覧になられる主は、目立たない奉仕や 弱い人への配慮や心遣いなど、すべてをご存知でいてくださり、私たちに必要な支えや励ましを与えてくださいます。主はパウロには直接現れて励ましと導きを与えてくださいましたが、現代の私たちには御言葉やいろいろな出来事を通して私たちを励まし、この道に歩めと導きを与えてくださいます。私たちもパウロのように主の励ましをいただきながら、主の御前に偽りのない清い心を持って歩み、主を証しするものでありたいと思います。今日の中心聖句にはローマ人への手紙8章34節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙8章34節。8章34節。3、はい。その私たちのために問いなしをしてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。主イエスは蘇られ天に昇り、今も生きておられ、全能なる神の右に座して永遠の祭司として私たちのために取りなしてくださっている。だから誰も私たちを罪に定めることはできないと聖書は教えているのです。神は主イエスを信じる者たちを義と認めてくださり、罪の支配から救って永遠の命に預からせてくださいます。ですから今日の場面でパウロが語った健全な良心に従って神の前に生きてきましたとは、この神の許しと救いの恵みに生きる者としての言葉として理解されるべきでしょう。パウロはかつて教会を迫害し自分の義に生きていたユダヤ教徒でしたが、復活の主イエスに出会ってこれまでの自分の正しさや誇りは砕かれ、イエス・キリストの愛と許しに生かされる者へと変えられました。パウロはピリピの教会に宛てた手紙の中で、私に習う者となりなさいと勧めていますが、これはイエス・キリストの恵みに生かされている自分に習いなさいということです。私たちもパウロのように自分に死に、主イエスの許しと救いの恵みに生かされて、勇気をいただき、感謝にあふれて、主の素晴らしさを証しして歩むものでありたいと思います。復活の主は生きておられ、豊かな励ましを持って私たちを導いてくださいます。私たちはイエスを信じる信仰によって神の民とされ、神の救いの歴史の中に生かされています。神はご自身の民としてくださった私たちのために万事を益としてくださるお方です。私たちは困難の中に置かれ、解決の難しい問題に取り囲まれていたとしても、神の摂理を信じ、勇気をいただき、希望をいただいて歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。主イエスが復活され、天において今も生きて私たちを取りなしてくださり、私たちに折にかなった助けと励ましを与えてくださいますことを感謝いたします。この世にあっては患難が多くありますけれども、主にあって罪許され永遠の命に生かされている幸いをいつも心に覚えて、感謝と希望にあふれた今私たちとならせてください。弱さを覚えるときに支えを与え、心が沈むときに希望を与え、悩むときに導きを与えてくださるあなたを信頼し、勇気をいただいて、この教会とそれぞれの使わされ場において、あなたの愛を証しする私たちとならせてください。 救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではお座りいただいたままでリビングプレイズ103番大いなる方に思って主を賛美いたしましょう。